こんにちは、株式会社工藤研の工藤です。今日は一事が万事というお話をさせていただこうと思うんですけども、治療院においてたった一言、一つの行動がですね、その治療院評価を下げてしまって、患者さんを逃しているというケースが、結構実はあるんですけども、もちろん一人先生でも、そういうことが起きますし、特にですね、スタッフが多い店舗さん、治療院さんに関してはこういったこと結構起きやすいので、経営者の方もしくは管理者の方というのは要注意であるんですね。でこれですね、僕が何で話そうかと思ったんです。中野サンロードって、僕は中野に住んでるんですけども、商店街があるんですね。そこでたまに行く回転寿司があるんですけども、たまたまですね、週に1回くらいは行くんですけど、たまたま入ってお昼で入った時に、職人さんが一人だけすっごい歩きがない感じに取れる職人さんだったんですね。例えばアサリお願いします。いやアサリ今日ないんだよねとかね、他の方がウニとか、ウニちょっと待って今注文立て込んでるから見たら分かるでしょとかですね、ちょっとおごらんないからまた後言ってねとかですね、という言い方をするんですよ。で僕はとかですね、僕の隣に座ってた若いカップルの方もこの対応ないよねって表情をするわけなんですね。でこの職人さんだけなんです。もう片方の職人さんは、はい、ちょっとお待ちくださいとかですね、ちょっと言葉にしても丁寧ですし、今日ちょっとアサリ入荷しないんで、こういうのだったらどうですかってことで、すごく対応はいいんですね。ただこの僕の前に立っているこの職人さんだけが、いやマグロねこっちの方がいいよとかですね、ちょっとなんか自分ではかっこいいと思ってるんですよ多分。職人として、なんかお客さん注文をさばいてるっていう感覚あるんですかね。非常にかっこいいと思ってるのかは分かりませんが、多分いいと思ってるんですよ。だけどそれって一般の基準、お寿司を外で食べている、僕とかこの周りのお客さんから見るとなんかこの、職人さん感じ悪いなと思っちゃうんです。でも当人は、全然そうは思ってないわけ で職人同士でいや今日休憩先入るとかですね、お客さんの前で言う言葉じゃないそうそれっていうようなこと平気で喋るわけですよ。で向こうの方も職人さんもいやいやもうどちらもいいので、お席にどうぞとかちょっと気を使って、この職人さんだけ気づいてないんですね。でこの職人さんは結構論外といえば論外なんですけど、こういうことって実は僕いろいろ治療院さん回っているんですけども、ちょっと似たようなことは起きるわけなんですよ。でこのダメ寿司職人に限らずです、例えば治療院っていうのは治療技術ありますね。これがサービス の商品ですよね。そのビジネスとかの治療技術を提供する。だけどこの治療に関してですけど、お寿司はお寿司ですよね。で職人さんの態度っていうのは商品ではないわけなんですよ。これ接客に入るわけですよ。でそれに対して料金が、見合う料金が設定される。その回転寿司だったら一皿100円とか200円とか300円とかそういった料金ですね。治療技術だったら1回5000円とか3000円とか1時間5000円とか6000円とかそういったのが相場なんですけども、価格がありますね。あとはコミュニケーションということで、技術そのものじゃなくてその、体の心を捉える、話し方とかいろいろあるんです。この掛け算なんですよ。掛け算、正確には掛け算じゃない、もう比重があるわけですね。もちろん治療技術が一番大事なものですけども、掛け算なんですね。例えば治療時間いくら良くてもこの接客全然ダメだったらそれはゼロになりますし、数字で言うと例えば治療技術が10マックスだったとしても、10段階評価の10すごい良い技術だから接客1、価格も10、安いと。だけどコミュニケーションも1とかになると、出るとですね、100にしかならないってことですね。逆にこれがマイナス8だと、マイナス、こういった数式ではない、表せないんですけど、なんとなく分かりますよね。この掛け算なので1個がダメだとその治療院はもう二度と行きたくなくなってしまう患者さんが増えるということです。当然ですね、技術がメインで、もう技術さえ良ければいいという患者さんもいらっしゃいますけれども、大多数はやっぱりこうやってバランスを重視しますので、この回転寿司なんかもそうですけれども、すっごい美味しくて、職人さんの態度が悪くてもいいというくらい美味しければいいんですが、そこまででもない、値段もそんなに安いわけでもないということであれば、やっぱりこういった接客とか価格とかコミュニケーショントータルでやっぱり評価しますので、一個でも崩れるとやっぱりもう二度と行きたくない、特に僕はあの職人さんがいる時はもう二度と行きたくないなっていう感じがするんですね。はい。でこういうのは何で起きるかっていうと、やっぱりこの経営側と雇われ側っていう意識がやっぱり働いてくるんですね。もちろんその一人先生の場合はこのそれぞれの情熱っていうのがあるので、それによっても違ってきますし、雇われているもしくは雇っている側というのも、要は経営に対する売り上げを上げる、もしくは患者さん一人一人に対するモチベーションがやっぱり違うんですね。例えば先生、創業者というか、その治療院のボスですよね。院長さん、先生。で、スタッフさん。接骨院さんでマッサージ用医の方とか、スイッチマンの方とか。 だったり、あと受付さん、これ大体アルバイトの方だったりすることが多いと思うんですけども、やっぱり意識が全然違うんですね。こっちは時給、こっちは、月給、先生はまあ儲かった分だけとか なるわけですし、先生はもうやっぱり情熱があるわけです。で、スタッフはそこまで情熱がないこともあるわけです。で、受付っていうのは雇われで、特にその治療をやりたいわけでもないので、まあ、モチベーションが低いことが多いんですよ。で、例えば社員とか弟子とかアルバイトというのも違いますし、要するに、それぞれのステージ、それぞれの立場によって全然モチベーションが違うので、この寿司職人の方は多分雇われ寿司職人なんですよ。なんで、自分が例えばお客さんを、まあ、この失礼な発言によって失ったとしても、自分の給料減らないわけなんですよ。うん。だけど、オーナーからしてみると、お前その態度は何だって言いたくなるような態度を取るわけですよ。こういうことが、治療がちっちゃいうちが良かったら、一人先生のうちは、まあ、それ起きにくいですし、先生の中もこういった、あのですね、バランスが崩れてる人もいらっしゃいますけども、うん、こういった人を使い出すとやっぱこういうのはより起きやすいんで、この経営側と雇われ側っていうのをちょっと意識した方がいいですね。で、なんでこういうことが起きるかっていうと、治療ってやっぱり内部、治療の狭い空間の中で日々こう新しい患者さんが来て、毎日毎日同じようなことを繰り返す。治療側としたら新しい患者さんっていうなんですけど、たくさんいる患者さんの中の一人でも、患者さんから見るとたくさんの治療の中で初めてこう行く治療院で唯一の治療院なんですね。治療院側から見るとたくさんいる中の一人の治療院、患者さんだけど、患者さんから見るとたくさんある治療院の中でも自分が選んだたった人との治療院ということで全然意識が違うんですね。で、狭い空間でずっと同じことをしていると基準がだんだんずれてきちゃったりするんですね。で、基準がずれてくるとやっぱりこういったダメ職員のようにちょっと一般の感覚からずれてきて、まあ、患者さんが好まないような対応をしてしまったり発言してしまったり、ちょっと基準がないということがあるので、この基準を保つ必要があるんですね。このスタッフ、やっぱり院長さんがやっぱり現場のボスなので、そのボスがやっぱり基準をしっかり持っていくというのがすごい重要なんですけども、それはやっぱり一つはですね、他の治療院に、まあ、偵察に行って自分の基準、世間一般の基準を忘れないということですね。で、自分の治療院がどういった基準に今いるのかという自分の現在位置を客観的な評価で見定めるということが必要ですね。はい、あとはマニュアル化というのもあるんですね。こういったスタッフがいるときには、明確な基準を作ってあげる。例えば受付だったらこういう言葉を投げかける、その時には笑顔で話しかける、こういう服装をする、こういった言葉を使うって、マニュアルですね。マニュアルっていうのも非常に重要になってきますので、もちろん自分でやるときもその基準ってマニュアルほどいかなくても作った方がいいと思いますけども、こういったマニュアル化、しっかり基準を持つっていうことが非常に重要になってきて、このお寿司屋さんも、まあ、その例えばトークマニュアルとかその態度の研修とかしっかりしてればこういったダメ職人が、いなくなると思うんですね。治療というのはやっぱりこういった閉鎖的な空間で非常に偏りやすい業界であると思いますので、ちょっとそういったところに注意して、このダメススキルの職人のようにならないように、ちょっと自分でこう何が劣っているのかな、もしくはうちの組織の中にこういった、粗相というか、まあ、一時が万事につながりかねないようなことをやってしまっているような可能性がある人はいないかどうかというのをちょっと見直してみるというのは重要じゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はこのダメ職人から学ぶということでちょっと考えてみていただければと思います。失礼します。